斉藤陽太の知りたがれ史。波紋のボーカル斉藤陽太です。先月初め9月6日までの1週間で全国のインフルエンザの患者数がですね、岐阜県、大阪府、沖縄県で報告されたわずか3人のみだったということで、前年同期に比べ1000分の1以下に激減しているというニュースがございました。新型コロナウイルスを予防する対策がインフルエンザの予防にも役立っていると考えられていると。うがい、手洗い、マスクが効果的ということが証明された形ですね。なんか3名っていうと本当になんか同じクラスの子が3名インフルエンザになりましたみたいな、そんな感じなのでちょっと怖いくらいなんですが、あのホリエモンも私も風邪すら引かなくなりました、なんとなく恐ろしいよねこれはとつぶやいたそうですけど、1000分の1以下って確かに驚くべき数字ですよね。これだけ効果があると日常のうがい手洗いの習慣はともかくマスクも外出時の習慣として定着しそうな感じですね。都内にはマスク専門店も登場して200種類以上のマスクやマスクケースなど関連商品を取り揃えているそうです。私は花粉症持ちなので、毎年2月から5月初旬はマスクが手放せないのでマスクに対してはそれほど違和感もないんですけど、街中でみんながみんなマスクをしている姿はやはりちょっと異常というか異様ですよね。パンツを履くのと同じように毎日マスクをすることが当たり前の世の中になりそうな、こんな感じです。そういえば最近なんかパンツの柄のようなマスクも増えてきたんでねそれもそういう感じなんでしょうか。では斉藤陽太の知りたがれ損借り切ってまいります。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
先出しインディーズアーティスト。このコーナーは私斉藤陽太が対バンしたインディーズアーティストの中でこれはかっこいいと思った方々をどこよりも早く紹介するコーナーです。今回ちょっとまた手前味噌で恐縮なんですけれども、私斉藤陽太と波紋のライブ音源を紹介させていただきたいなと思います。まず1曲目なんですけど、ひとひらという曲で、これはサードアルバム波紋2020 2曲目に収録されている曲ですが、今回の音源は7月18日モータウンクラブで開催された、ワンマンライブでの音源になります。自粛明け再開したばかりのモータウンクラブでの音源で、なかなかねちょっと告知もしにくいような微妙な状況ではあったんですが、多くの方々にご来場いただきました。本当にありがとうございます。ではその時の、音源ひとひらなんですが、ぜひ聴いていただきたいです。波紋のライブ音源ひとひらです。どうぞ。 私にとっては勝手知ったるホームなんで、モータンクラブがね、まあ良かったんですけど、メンバーはみんな初めてで、その独特な雰囲気に若干引いていたような感じだったんですけどただまあ最後までねとても気持ちよくできて、もう一回やりたいねっていう話で、最後解散したんですけれども、またねちょっとワンマンでなくともちょっとモータンクラブでやりたいですね。さて次もう一曲ちょっと紹介したいのが、今度は私のギターの弾き語り、一人乗りでの曲なんですが、残想という曲なんです。残るに、感想の層って書いて、ちょっとこれ造語なんですけど、なんとなくピタッとはまるタイトルがなかったんでね、こちらのタイトルにしまして、ギターの弾き語りライブを始めたのは実は2015年11月からなので、来月でちょうど5周年になります。初期の頃作曲したものと比べてちょっと曲調もねだんだん変わってはきてるんですけど、歌詞のテーマとなるものは結構こうなんか少年ジャンプみたいなんですけど、希望や勇気みたいなものがちょっとなってまして、まあそれは未だにそんな感じです。今回はですね8月29日の、これもモータウンクラブでの音源なんですが、聞いてください。残想です。どうぞ。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル。
もっと知りたがりそう。何にでも首を突っ込みたがる斉藤陽だが、日常の気になることやマニアックなこだわりなど素朴な疑問について調査していくコーナーです。知りたがり屋のあなた、知りたがりそうを満足させます。話が苦手な人は多いと思います。特に相手が初対面だと何を話したらよいのか迷ってしまいます。そんな時に、嫌われたくないならこの話題は避けた方が良いという5つの NG ネタがあるとネットに書いてあったので、実際どんなもんなのかを皆さんと一緒に考察してみたいと思います。題して、初対面で言ってはいけない5つの NG ネタ考察をお送りいたします。まあ、なかなかね、初対面の人と話すのは確か大変ですよね。私は適当に話して相手の話を聞いてないので、同じ質問を2回したりしてそっちでなんか怒られたりすることあるんですけど、ではちょっと NG ネタどんなのがあるかを検証してみます。そのネットには書いてあったのですね、その1、容姿の話。みんなが憧れる容姿だからといって本人がそれをどう思っているかは分かりません。背が高い、痩せている、タレントに似ているなど、相手はコンプレックスに感じているかもしれません。自慢げに本人が話しているなら別ですが、そうでなければ避けた方が無難でしょう。まあ、いきなり初対面でね、容姿の話もなかなかないと思うんですが、ただこう体の大きな人に何かスポーツやってましたみたいな人多いと思うんですけど、多分それもちょっと気をつけた方がいいかもしれないですよね。そして NG ネタの2つ目、踏み込んだパーソナルな話ということで、家族や子供、恋人、住んでいる場所や兄弟、血液型など、中には触れられたくない人もいます。B 型っぽいねなど勝手に血液型性格判断などしてしまうと、ちょっと嫌がる人も多いので気をつけましょうと書いてありますが、ただどこまでが踏み込んだ話なのかって線引きはちょっと難しいですね。逆にこう深く知り合いたいがために、こう共通点を見つけたいということで聞きたいこともあると思うんですが、まあ、いきなりなんか恋人いますかみたいなちょっと論外なんですけど、まあ、こういうところの線引きは結構昭和のおじさんは曖昧というか、かなりね突っ込んだ話まで嫌われるパターンが多いと思うんですが、まあ、気をつけた方がいいかもしれないですね。そして NG ネタの3つ目、品のない下ネタと。まあ、これは確かにね、おじさんが手っ取り早く受けを狙いたいと思って言いがちなのが下ネタです。しかし下ネタは女性だけに限らず男性にも嫌悪感を持つ人は多いです。軽いジョークなら場が和むかもしれませんが、品のない下ネタを話題にすると盛り上がるどころか場を凍らせてしまうこともあります。下ネタに頼ると痛い目を見ることがあるので気をつけなければなりませんと。まあ確かにね、下ネタでも初対面で下ネタってもかなり勇気のあると思うんですけど、でもこれ言う人のね、このなんて人柄に結構大きく影響するかなと思ってまして、まあ、この人が言っても気にならないけど、あの人のはちょっと耐えられないなっていう感じで、自分のキャラクターをねしっかりこう理解して内容を選んだ方がいいかなと思います。ちなみに私は下ネタに関してはオープンなんですけど、まあ誰も興味がないところでとりあえず流したいと思います。そして NG ネタ4つ目、宗教政治の話。宗教や政治に熱心な一言、信仰や自分の思想に揺らぎがありません。下手に否定されるようなことを言われると一気に人間関係が崩れてしまいかねないほど繊細な話題です。 相手から振られた場合以外は宗教や政治のネタを、話の中に取り入れるのはやめた方が無難です。まあ、これは確かにそうですよね。実は私以前勤めていた会社で、まあ、初対面ではちょっとないんですけど、先輩がいたんですが、ちょっとある時その先輩にこうあのつくちょっとこうネズミ講まがいの会社あるじゃないですか。という会社、ちょっとそれについてこう批判的なことを言ってしまったら、なんかその人そこのなんか幹部候補だったらしくてですねかなりなんか顔が引きつってるなと思ったら、ちょっとなんか関連の人だったみたいでですね、ちょっとなかなか、はい、まずかったかなと思ったんですが、まあそのおかげで私は勧誘されることはなかったんですけど、ちょっとそのようなこともね、気をつけた方がいいですよということです。そして NG ネタ5つ目、人の悪口やネガティブな愚痴と。全然知らない人のどこから聞こえてくる悪口は気分の良いものではありません。人の悪口じゃなくても店の批判なども控えた方がいいでしょうと。まあ初対面からね愚痴を言ってくる人もまあ稀だと思うんですが、言われても困ってしまうというのもあるし、ちょっと今回のテーマとは外れるんですけど、ネットで店の口コミや評価を書き込むサイトがあるんですけども、あんなとこにもなんかすごい悪意のある書き込みをする人って嫌ですよね。よっぽどなんか嫌なことがあったのかなんですが、そんな評価に怯えながら店を経営しなければならないっていうのも非常になんか不憫でならないですし、なんか逆にねその、店が客を評価するサイトなんかあってそれも面白いかなとまああんな客はちょっと最悪だね。愚痴合戦になってもあんま良くないかもしれないんですけどまあちょっといろいろとね NG ネタこのようなものが挙げられていましたが、逆になんかどんな話をしたらいいのかなっていうことをちょっと調べてみたところですね、クラブやキャバクラのホステスは話を盛り上げるのが仕事なんですけど、初対面で気に入ってもらえなければ、まあ、彼女らは仕事になりません。銀座のホステスたちが最初に学ぶと言われている、雑談の話題の作り方なるものがあるそうです。それは木戸に立てかけし衣食住と。まあ、何の話か分かんないんですけど、これなんか頭を取ってるみたいなね。木戸に立てかけし衣食住。木というのはですね、気候の話。今日はとっても気持ちの良い天気でしたねという、そういう木ですね。気候の話。道楽、ゴルフを始めたばかりなんですが、ゴルフはされてますかみたいな、こういう道楽の話。で、2、ニュースですね、これは。今日のニュース見ました。何々すごいですね。旅、一番思い出に残ってる旅行先はどちらですか。で、地、これ知人、まあ、知人の話ですね。で、家は家族、家は健康、市は仕事、どのような関係のお仕事をされていますか。で、あと衣食住はもうそのままですね。衣はファッション、食はグルメ、住は住まい、暮らし、家。まあちょっとさっきの話とかぶりますが、まあ、家や健康や仕事や家などは、ちょっと NG ネタの方ともかぶっちゃってるんでどうなのかなと思ったんですが、なんでもこの内容以前に雑談のルールというものがあるので、それにまず乗っ取って話さなければならないと言われてるらしくてですね。それ何かというと、まず自分から自己開示をすると。まあ、さっきの例で言うと、ゴルフを始めたばかりなんですが、ゴルフはされていますか？まあ、だから自分のまず情報を与えて、まあ、それに相手にこう乗ってもらうっていう、まあ、自己開示が大切。そして共通点を上手に見つけると、まあ、やっぱり共通の話題の方が話は盛り上がりますからね、まあ、それをちょっとうまい先ほどの軌道に立てかけし衣食住でこう見つけていくということなんですが、まあでも実際見つけるのって難しいと思うんですけど、そういう時はどうしたらいいかと。それは今目に見えるものは全て共通点だということで、なんか目に入ったものをね、なんか話題にするといいみたいですね。例えばこのウイスキーはどうこうとか、まあ、一緒にこの体験していることっていうのも共通点ということなの で、そういうところから取っかかり見つけるっていうのはいいかもしれないですね、初対面。 まあ何しても初めはね、様子見みたいな形なので、あんまりこう仰々しくもあってもなかなか親しくもなれないということで、皆さんうまい具合にですね、人の心を掴んでみてください。別にホステスならなくてもいいですけどね。まあどうだと思うんでしょうか。今回はですね、初対面の方に NG ワードと、そしてどんな話をしたらいいのかというのを考察してみました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。中澄明宏です。中澄明宏のダベリー。この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲスト呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、桑島正彦、志高くいこうよゆとり世代。
共に目線上げて Don't stop, don't stop the way。 目の前の道を行く Smile。 暗闇だとしても Smile。 欲しがらず与えてゆく。時に流されそうでも、
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、桑島正彦、志高くいこうよゆとり世代。
ミュージックゼロチャンネル。
今回の知りたがりソン、いかがでしたでしょうか。いつものようにここでちょっと告知をさせていただきます。ハモに関しては、ちょっと今のところまだライブの予定が決まっていません。こちらは随時ですね、公式サイトの方で、告知させていただきますので、ぜひチェックしてみてください。ハモンバンドと、ハモンは波の門と書いてハモンですね、チェックしてください。そして一人乗りソロでのギターの弾き語りの方なんですが、10月17日土曜日モータウンクラブ、10月18日日曜日船橋ミュージックストリートの弾き語りコンテストということで、こちらに出演いたします。実は弾き語りコンテストはですね、2回目なんですよ。でちょっとそれ1回目はですね、柏の、弾き語りのコンテストで、ちょっと2年前ぐらいかな、チャレンジしたんですが、まあ、ちょっと箸にも棒にもかからずですね、残念ながらおとなしく帰ってきた感じだったんですが、まあ、それ以来の2年越しの弾き語りコンテスト、今度は船橋の方で、ちょっと行いまして、何でも10名まで絞られたんですよ、音源審査で。おそらく60名ぐらいなのかな、なんか応募された中での10名ということで残ったんで、ちょっとこのチャンスを生かしてね、歌っていこうと思います。まあ、なんか一応、やる曲もね、6本の振動という曲もやることになってますんで、ちょっと張り切って歌ってこようと思いますので、なんか配信もやるそうなんでね、ぜひよろしければ、見てください。確か夕方だったかな、10月18日日曜日です、ぜひご覧ください。そしてあと10月末に、千葉街中ストリートっていうものも、やはりこれも配信のライブ、なんか週に一人ずつ取り上げていただけるようなんで、ちょっといつの週になるかわからないんですが、ぜひこちらもご覧になってください。なかなかライブがね、配信も中心なところが多くなっているので、まあ、逆に家で楽しめるという意味では、気楽に見られると思うので、大体どこも無料のところが多いので、ぜひですね、お家で暇な時、あ、そういえばなんか配信やってたなと思い出していただけるとありがたいです。それでは次回の知りたがりソンは11月1日になります。どうぞお楽しみに。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。 続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組はインディアジーザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。